ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
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 タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
はい、結構です。ちょっとですかね。はい、はい、ね、じゃあ今からちょっとお話をして、それからプラナヤマをやって、それから瞑想 して、その後質疑応答で、大体まあ6時ぐらいになるかと思いますので、まあ、途中にトイレ休憩入れますので、ね、してください。はい、まずね、もう最初にこちらの平野様と水谷さんからご挨拶いただいたんですけども、ちょっとだけ、ね、この名古屋の座禅会の由来だけちょっと短くお話ししてからちょっと話した始めたいと思います。で、まあ、私ね、こちらのブログの方で、森田さんの方から紹介あって、まあ、それをご覧になって皆さんいらしたと思いますけども、普段はね、鎌倉の一方庵というところで活動していて、まあ、そこでは主に週末に座禅会と、あとそれと、まあ、接心という、ね、宿泊の座禅会ですね、宿泊しながら一日中座禅をすると、まあ、それを接心、まあ、これは禅宗の用語ですけども、やっていて、ただ一方ではまだまだ小さな場所なので、ちょっと会場が足りないので、今日本のいろんなところでやっていて、この間ね、福島山の奥でリトリートやったり、それから10月には沖縄の久高島っていうところでリトリートやったり、それからお盆とかゴールデンウィークだと東京の奥多摩の御岳山というところでね、接心リトリートやる、ね、でそういうこともやってます。でそれでこの、名古屋とですね、京都を続けてですね、まあ、昨日実は京都で座禅会やってきたんですけども、京都名古屋の組み合わせを年に6回、去年ぐらいから始めています、ね、それはもちろん京都の人たちと、それから名古屋ではね、主に最初に水谷住職からの要請を受けて、やり始めて、で、まあ、大体2ヶ月に1回ぐらいがお互いに無理がないんじゃないかということでね、去年から始まっています、ね。でそれで会場としてね、今まで別の会場を借りてたんですけども、ちょっとね、だんだん人数が多くなってきて、入りきらなくなって、であとだから三橋さんのね、総学寺様の本堂と、だったんですけども、ね、ちょっとお寺の本堂っていうのは、エアコンではないんでね、寒い時と真夏はちょっとあまり合わないの でそういうことで、結論としてはね、春と秋にお寺での本堂を使ってやって、でそれで残り4回をね、このマイソウル様でやらせていただくという形になっています、ね。ですが今年もね、今年の3月の終わりに1回マイソウルさんでやらせていただいて、でこのゴールデンウィークの前半に、総学寺様で2泊3日をやらせていただいて、で今日7月ですね。であと9月に、まだ日程決まってないですけども、もう1回マイソウル様でやらせていただいて、で11月に、総学寺様で一日座禅会をするっていうふうになってます。まあ、それで今年6回、ということですね。で京都もね、会場2カ所設けて、昨日は山下の一等園さんというね、西田千光さんが作られたスピリチュアルなコミュニティ、もう歴史何十年ってね、もう大正時代昭和の初期からある道場ですけども、ね、そこで非常に雰囲気のいい場所でやらせていただいて、まあ、それとあと東山に私の友人の家があって、法然院様の隣ですけどね、そこでもやるっていうね、まあ、だから名古屋京都とも2カ所で代わり番号にやってるって感じで、それをまあ2ヶ月に1回名古屋京都抱き合わせでやってます、ね。ですからこの東海地方関西地方の人にね、集まっていただけるような形になってますよと。はい、一応ね、それで、ただね、名古屋の方はね、本当に去年から始めて、でまあ多少は私も友人 いないことはないし、で名古屋の人も何人か一方案来てらしたんですけどね、で大体でもほとんど去年ぐらいから 知り合いになった人ばかりなんですけども、なんか非常に盛り上がりつつあるところで、名古屋ちょっとすごいなと本当に思ってるんですけどね。はい、それで、まあ、今日先ほど言いましたようにね、今からちょっととにかくお話をして、一応皆さんの頭の中にいたこれから何をしようとしているのかね、そこそれを明確に理解していただいた上で、瞑想っていうものをねやっていきたいと思いますね。で、瞑想ってまあメディテーションとか瞑想ね、まあ今これほとんど意味持たないっていうか、あまりにも複雑ないろんな意味合いで使われちゃってるから、瞑想って言われてもほとんどピンとこない。まあ、座禅というとね、また多少、日本の禅宗の流れの歴史があるので、座禅といったら、まあ、日本の禅宗が伝えてきたもの、ああいうものねっていうね。で、一応皆さんも共通理解あるかと思いますけど、まあ、瞑想っていうのはもうあまりにも曖昧すぎちゃって、そしてみんなそれぞれが伝統がこれこそが正しい瞑想だと言い張りますからね、何なのか分からないことになると思いますけども、まあ、一応ね、ここで私がやろうとしているのは、まあ、一応仏教の瞑想で、まあ、主にね、2つの伝統に基づきながら、まあ、ちょっとそこからかなり もう一歩進めてますけどもね、まあ、私はもともと日本の曹洞宗ですね、日本の禅宗というのは2つあって、臨済宗さんと曹洞宗さんとね、公案を使うのが臨済宗さんで、曹洞宗のは一貫多座っていうね、ただ座るっていうね、まあ、ここの、愛知名古屋にはたくさん曹洞宗のお寺あるのでね、皆さんも曹洞宗のお寺に行かれたことはあるかもしれないし、座禅会に行かれたことあるかもしれないですけどね、まあ、そういうことをやって、まあ、でまあ、大体そこに20年ぐらいいて、でその後縁があって、ビルマのね、ところへ行って、まあ、4年いて、それとスリランカ行って、まあ、合計5年ぐらいね、アジアの仏教国にいたんですけども、まあ、そこで言われるのがテラワダ仏教っていうね、まあ、またちょっと日本仏教とはまたもう一つ別の、伝統ですけども、ね、まあ、その2つをには完全に、まあ、私自身正式なお坊さんになったり、ね、正式な先生の弟子になったりして、しっかり勉強してきました。ですから、まあ、私が言うことは主にこの2つの伝統に基づいているっていうことを一度頭に置いてくださいね。っていうのは仏教といったらあまりにもたくさんの宗派があるし、まして瞑想って言ったらもう何が分かんない状態になりますからね。でも一応そういう中でも私がこの日本の禅宗とビルマのテラバダ仏教っていうこの2つを、まあ、一応本格的にやったっていう、まあ、前提の上なんだけども、ただ今私がこれからやろうとしていることはそこからさらにちょっと一歩進めてますので、必ずしも日本の曹洞宗とかあるいはビルマのテラバダとイコールではないってことは一応頭に、一応そのバックグラウンドね、まあ、どんな人を理解するにもその人のちょっとバックグラウンドを理解しておかないとね、理解難しいと思います。一応そこを頭に置いてください。まあ、それはちょっと、まあ、単なる知識に過ぎないんですけどね。まあ、ただあまりこの人って何者なのってね、だけだとわけわかんなくなると思います。はい。それとね、平野様から紹介を受けましたけど、私、今これも今録音撮ってますけども、毎週ね、大体、1回は、まあ、日曜日ですけどね、こういう1時間半ぐらいの法話をしていて、それをポッドキャストっていうね、でシステムで、公開しています、ね、Apple の iTunes ストア、ね、行けば、まあ、iTunes ストア行けばもちろん映画とかミュージックとかいろいろありますけど、その中でポッドキャストっていうね、コーナーがあって、でポッドキャストのコーナーには、まあ、一度カテゴリー別に、ニュースだとかね、いろいろ分かれていて、その中の宗教スピリチュアルっていうのが、ね、あって、その宗教スピリチュアルっていうところに私の、ポッドキャストは属していて、一方案とかね、山下領土とか、まあ、一方案で大丈夫だと思います。検索してもらえたら私のポッドキャストに出会い、たどり着きますので、そこを登録してもらうと 登録してもらうと毎週、私がアップすることに自動的に皆さんの iTunes に入っていくっていうね、そういう形です。ですから、まあ、今日ねお友達誘ったけども都合悪くて来れなかったっていうことがあるかと思いますので、そういうお友達がいたらそのポッドキャストを紹介してもらったら今こうやって話していることが聞けますのでね。あるいは一回聞いただけでよく分からなかったらもう一回聞いてくださいね。っていうのはね、今ね非常に、ここ数週間かなり微妙な点について話していて、で私も話していてこんなことまで話していいのかなと思うぐらいまで話しているんですよ。でだからこれ多分一回聞いたぐらいじゃ分からないかと思いますので、まあ二回ぐらい聞いてもらったら分かるかなと思います。まあといっても今日はね普段ヨガされている方が、ね、非常に大勢いらっしゃるので、まあ、そういう方でもあまり仏教瞑想っていうのを、ね、話聞いたことあるし1回ぐらい、そういう瞑想会行ったことあるっていう人も多いかと思いますけどね、まあ、あんまり普段そんなに、主にヨガやっていて、あまり馴染みないという人も多いかと思いますね。でそういう人でも聞いて分かるような話をねここではしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、それとねこの後、さっきも言いましたようにうち一般の方でねヨガクラスもやっていて今年の2月ぐらいからね、で今水曜土曜日曜ってねずっとやってるんですけど、まあ、それはもちろん私じゃなくて正式にヨガの先生の資格のある、ね、東玲子さんという人がやってらっしゃるので彼女もちょうど日曜日の午前中に一本案でヨガクラスがあったんでそれを終えて今もうちょうど多分名古屋駅着いてると思いますけどもね、もう名古屋駅着くぐらいだと思いますけど、まあ、もう時期来ますので、ね、そしたら、この話の後に、プラナヤマを、ねやりたいと思います。でプラナヤマをやってプラーナヤーマってもちろん呼吸ですよね。で呼吸っていうのはなぜ大事かっていうと、まあ、これもおいおい説明していきますけどやっぱり呼吸ってのは単なるこういう息の出入りじゃないですか。そしてこれはもちろん、人間の生命活動にとって一番の大事なもので、で呼吸が止まったらもうそのまま生命活動が終わってしまう、ね、食べ物を取らなくたって、ね、何十日間って生きることはできるけども呼吸空気を取らなかったらもう、ね、10分とは持たないっていうねそんなもんですから、まあ、そのぐらいに人間の生命活動にとって大事なものなんだけども呼吸が大事だっていうのはそんなレベルの話ではなくて呼吸っていうのはやっぱり人間のそういうスピリットですね生命ごめんなさい精神の在り方と深く結びついているの で呼吸っていうものをそういうふうに、プラクティスすることによってそれが精神そのものの、にまでの領域にまで入っていくあるいは入っていく準備になる、ねです。ですから、まあ、ここではね一応プラナヤマを、呼吸を通していよいよ精神というか心の領域に深く入っていくための準備と捉えてそれをまあ30分ぐらい東さんと一緒にやってその後一気に、心の領域に入っていきます、ねですから何ていうかな一番ちょっと考えてほしくないのは私たちは、まあ、ヨガをやっていて今日は仏教の瞑想をやってますそういうことを やろうとしているわけではなくてで我々が今問題にしているのは皆さんの心そのものあるいは体そのものねで要するに我々はこういう体を持っていてこういう心を持っていてっていう現実があってでこの心とこの体をじゃあこれからどうしたらいいのっていう、ね、問題を、やるで そこに、ね、インドの長い歴史が、あってで それが体をどうしたらいいのか呼吸をどうしたらいいのか、ね、こともあるしそしてそこを通じて心っていうわけわかんないこのものですねその中に深くこれから入っていく、ね、そういうことを、まあ、皆さんと一緒にやりたいと思います、ね、 はい、でそれでね、一応私の法話は題を決めてるんですけれども、まあ、なんかふと、思いつきで決めてるんですけどねあんまり根拠がなく決めてるんですけど、まあ、今日はね、幸せが隠れている場所ってしてください。さっきね、平野さんも幸せって言葉使われたし、昨日の京都でも結構幸せって言葉が出てきたんですけども、で、まあ、これねちょっと多分どうでしょうかね、ハリウッドの映画に幸せの隠れ場所っていうねあのがあるんですよ。まあ、ちょっとそれだけだと本当に映画と同じ題名になっちゃうのでちょっと変えましたけども、これどういうことかっていうと、まあ、幸せ、まあ、ちょっと映画は関係ないですけどね、幸せっていうものを探しているはずなんだけども、やっぱり探している場所が致命的に違う。だけど幸せっていうのは存在してないわけじゃなくて、隠れている、隠れてなんかいないんだけども、我々があまりにも見当違いなところを探してばかりいたので、それが見つからなかったっていうようなニュアンスなんですけどね。でそれで今日私が皆さんにしていただきたいのは、私が今からお話しする場所をちょっと探ってほしいんですよ、ね。まあ、騙された、まあ騙されたというのはせいぜい4時間だからね4時間皆さん長い人生の中で4時間ぐらい人に騙されたと影響力ないと思う。まあ4時間は騙されたと思って、私がお話しするちょっと このね、この中に幸せがあると思います、ちょっとこの中を探っていただけますかっていうねところで、ちょっとまあ騙されたと思って探ってみてくださいね。そしたら皆さんがあれだけ求めていたものがもしかしたら見つかるかもしれないし、結局見つからないかもしれないですけどねまあ一応最近まあ私の活動に参加されている方がそれぞれ、まあ幸せに近づいているような、成果を上がっているような、ね、気がしてるんですけども、まあね、こういう瞑想なんかでね、そんないきなり成果とか言うとまた非常に怪しくなっちゃうし、まあ、非常に薄っぺらくなりますけども、ただね、こういうことさえ本当やっていれば、まず、人間関係はまず必ず良くなるし、で、心と体の健康ももちろん手に入るし、それからこれはね、それともう一つね、最近発見してるんですけども、まあ、普通ね、スピリチュアルとかね、なんていうともうお金は関係ありませんなんてね、だから一方ではなんか非常にガツガツとお金を求めている世界があって、それから一方ではお金なんかどうでもよくて純粋なスピリチュアルなものを求めているなんて、そういう対立的に捉えることが結構多いですけども、本当はね、リアリティから言うと本当はそうではなくて、まあ、あんまりこんなこと言うとねちょっと変なんですけども、瞑想さえちゃんとやっていればね、経済的に、まあ、困るということはありえないんですよ。でもう言い切っちゃうと私は結構いいかと思うんですけど、っていうのはもう私の経験から言ってもね、世間でもちろんいろんな貧困の問題も当然あるし、で、まあ、だから、病気になっちゃったりとかね、いろいろあるけれども、普通社会人として、まあ、普通の仕事がちょっとある人で、それでもなおかつ、経済的貧困になる人っているじゃないですか。でその人たちの特徴っていうのは非常に簡単で、要するにどうでもいいことにお金使っちゃうわけですよね。だから本当に普通の健康的な生活をするのにそんなにお金なんか必要はなくて、だから瞑想によって完全に精神的に満足している人だったらば、でその人たちはもちろん霞食べて生きてるわけじゃないから、ちゃんとした食費とかね、住居費とか服装費とか、それはもちろん使うけども、それそう大したもんじゃなくて、 だから基本的にはそんなに無駄なお金を使うことがなくて、結果として余裕ができてくる。だけどもそこで瞑想による心の満足とか幸せが得られなかった場合に、一体人間がどれほど愚かなことをしてしまうのかっていうのは、もう私が言う必要もないことだ。でそのためにあまりにもたくさんな無駄なお金を使うことで、せっかくいい給料もらってるのに、なんかわけわからず借金だらけの人って本当にいますよね。だからなんていうかな、こういうなんか瞑想によって本当に心の、満足を得た人は、実は経済的にも余裕ができてくるっていうね、はい、ことなんです。まあ、これはあんまり仏教先生言わないですけどね。仏教先生はもう皆さん欲望を捨てなきゃいけないとね、むさぼりを捨てなきゃいけないってね、でお金なんかどうでもよくて、なんていうことを言いますけども、まあ、それももちろん一理はありますけどね。でもリアリティとしては、こういう瞑想をして心の余裕ができてきて、本当に幸せを見つけてくると、経済的にも余裕ができてくるし、それから家族関係が非常に良くなるというのは、もうその例は枚挙にいとまがないですね。ですから本当にそこら辺を、ちょっと、まあ、これはちょっと宣伝しているわけじゃないんですけども、安心してされたらいいかと思いますね。で問題は、で今からね、この幸せっていう問題に入っていって、でその、ための方法と、でなぜこの方法が有効なのかっていうことと、それから、その方法を使うときにいろんな落とし穴があるんだけども、でその落とし穴をどうやって避けるのかっていうことと、ね、そういうような、ね、話をずっと今日はしていきたいと思います、ね。でそれで、まあ、今日、ね、まあ、皆さんもヨガとか、されているから、スピリチュアルのことには普段から興味があるどころの話じゃないと思いますけども、だから、まあ、完全に全くの本当素人みたいな人はこの辺にいるはずがないので、もうどんどん話を進めていきますね。で、まあ、皆さんもね、ヴィパッサナーっていうね、言葉聞いたことがあると思います。聞いたことあるどころか、もうそのリトリート行きましたという人も何人かいると思うし、ね。で、ヴィパッサナーっていうのは、要するに見るってことなんですけども、見るってことなんですけども、あるいは観察するとかね、いろんな意味がありますけども、で、皆さんどういうふうに聞いたかっていうと、ちょっとね、ヴィパッサナーって何なんですかとか、こんな言葉聞いたことありませんっていう人はまずあんまりいないと思いますけどもね、すでにこの部屋にいる人の中にはね。で観察することによって、心のいろんな悩みを乗り越えていく、いけるんだっていうね、っていう話を一応聞いて、でそのじゃあヴィパッサナーのやり方でどういうことなのっていうようなね、文脈で、ちょっとは勉強したり、あるいはもうちょっと熱心にやったり、ね、いろいろしてきているかと思います、ね。ですけども今日はね、そこら辺を中心に幸せっていうものとヴィパッサナーっていうような、ことを主にお話しできたらいいかなと思います。つまりヴィパッサナーをすることによって、幸せを見つけていく。だけどもこれがそんなに、素直には見つからないので、そこをめぐるあらゆる問題をね、解きほぐしていきたいと思ってます。ですか。はい。それで、どこから始めましょうかね。 まあね、我々が、幸せっていうものを求めるときに、まず出発点としては、幸せじゃない状態をね、まあ分析するところから始めるわけなんですよ。ね、でどういうことかというと、そのこれは健康っていうね、ことを考えればすぐ分かると思いますけども、健康を求めるには何をしたらいいかというと、病気の分析ですよね。なぜかといえば、簡単な理由で、皆さんがなぜ健康じゃないの、たった一つの理由じゃないですか、病気だから、ね、当たり前ですね。だから私は病気だから健康じゃないんだから、だから病気を克服しなきゃいけない。でその病気を克服するために、病気の原因とそれの治療法と、でその果てに病気を乗り越えて、健康になっていくっていうね、これは当たり前な手順ですよね。ですね。だけどこれは皆さんはというか、普通今の日本の世間世の中ではですね、恐ろしいぐらいの健康情報というのは溢れているわけですよ、ね、体に関しては。だけども、心に関してはそれがほとんど、ない状態じゃないでしょうかね。でそれで、まあ、私も本当にいろんな人と話をして、こういう心のいろんな悩み苦しみをこういう方法で乗り越えられるよう、でちょっとやってみて、でやってね、まあそういうことをいろいろやっていて、でその人たちが必ず言うのは、自分の中にそういうものがあるのは知ってたけれども、それをこういうふうにして治療ができるもんなんだっていうことには知らなかったっていうわけなんですよ。で結局そこに尽きるのね。これどういうことかというとね、皆さんは例えば体にいろんな不調が起こるじゃないですか、ね、人間生きていく上でもちろん体にいろんな内臓がおかしくなったり、あるいは時々怪我をしてしまったり、歯が痛んだり、目が見えなくなったり、ね、いろんな皮膚にいろんな出来物ができたり、ね、あらゆる、不調ができてくる。そうすると当然これ何なのよ、どうしたらいいのよ、ね、じゃあどこの病院行ったらいいの、でどの先生に相談したらいいのっていうことで、あらゆる知恵を絞り合うし、であらゆる情報交換をするじゃないですか。で前提条件っていうのは、そうやってやればこのいろんな体の不調を、治すことができると皆さん信じてるからですね。なんだけどもそれと同じ常識を心の問題には応用しないんですよね、不思議なことに。それで、だからちょうどお腹が痛い時にお腹が痛い、原因を探った上でどういう胃薬がいいのかってを探ってそれを手に入れて飲むっていう、そんな実に当たり前な、行為を心が痛いっていう時にしないっていう驚くべきことがあるんですよ、ね、でそしてその結果としてあまりにも愚かなことが起こってしまっているっていうのが今の世間ですね。でその前提だ、なぜそうなってしまうのかっていうと、心が痛いのを治せるとはみんな結局信じてないんですよ。結局そこに尽きるし、あるいは心が痛いって、まあ、ちょっと変な表現ですけど、まあ、分かりますね。お腹が痛いっていうのとただ心が痛いって言ってるだけですよ、ね、心が痛くなった時に、それをお腹が痛いのを治すのと全く同じ文脈と全く同じ冷静さでもって治すっていう 発想方法も、その知識も知恵もないじゃないですか今はね。で結局 それで何をするかというと、まあ、その心が痛いのを、でも痛いんだからどうするかというと、治すんではなくてごまかすしかないわけね、ないですね。でそしてごまかすための手段があまりにも多いわけですよ。だから問題はね、非常に単純明快で、要するに我々世間の我々はみんな心が痛いっていう状態があるわけですよ。つまり心が痛くないんだったら何も問題ないですよ。で心が痛くないんだったら今から私お話しすることなんか何の意味も持たないです。つまり私が今がなんか薬について話をするんだから、私病気じゃないからそんな薬に何の興味もありませんって言われたらそれまでなんですよ。だけど問題はそうではなくて、 病気があるのに病人なのに、その自分の病気とこの薬っていうものとがうまく結びついていないっていうことがあるのね。で何か言うように、体の病気だったらばそこがうまく結びついて必死になって知識を求めていろいろやってやるのに、心の問題になると途端にそこが非常に不思議なぐらいに変になってしまう。つまりもう一回言うと、心が痛いっていうものがあって、それを薬でもって、治療するっていうことがどうにも結びつかないっていうことなんですよ。これ今何も私抗うつ剤とかそんなこと言ってるんじゃないですよ。薬はただ例えで使ってるだけで、ね、でそれで、じゃあどうするかっていうと、そこでその心の痛みを本当に治療するんではなくて、単にごまかすだけ、ね、でそのごまかしの手段っていうのがあんまりにもたくさんあるじゃないですか、ね、それともう一つはごまかすのとはもう一つ別に、あってのが、そこから目をそらすっていうのもあるんですけどね。目をそ、まあ同じか、目をそらすとか、方法を任すとかっていうようなことですね。で結局ね、私がなんでこんなあんまり皆さん聞きたくないようなことを言うのかっていうと、要するにはっきり言うけども、時間を無駄にしてほしくないわけなんですよ。時間を無駄にしてほしくないってことは、ここもし心が痛いんだったらばさっさと治療しようよっていう話なんですよ。そして治療するには、どうしても本当の薬が必要で、その薬を今からまあ紹介するんですけどね。で問題はね、簡単な話じゃないですか。薬がもしね、例えば特効薬ってものはなかったらば、病気なんか直面したくないですよね。で例えば HIV ポジティブの人に向かって、あなたはそうですねなんて言えないじゃないですか。なぜかといえば本当に特効薬はないから。でももしね、特効薬があるんだったらば、さっさとこの特効薬を使っちゃった方が、あるいは使わなきゃダメでしょ。それはわかりますね。で問題はね、もう体の病気じゃなくて心が痛いっていうことですね。でその心が痛いっていうことに関して、今まであまりにもその特効薬がを知られなさすぎて、そして特効薬があるんだってことすらも、シェアされなくて、そういう意識もなくて、だからもうそうなると、こんな心の痛みなんていうものに直面したくないじゃないですか。でそうすると、あと残された手段というのは、ごまかすか、目をそらすかっていう、であるいはそれに基づいてなんか安当たりをしてしまうか、ね、っていうことばっかりなんですよ。で私がなぜこんなあんまり皆さん聞きたくないことを言うのかっていうと、特効薬があるんですよ。特効薬があるのね。だからこの特効薬を今からというか、まあ、正確にはその瞑想方法としては、まあ、ちょっとトイレ休憩の後に紹介しますけれども、その特効薬を使ってもらって実際に本当にそれが効くかどうかをちょっと試していただきたいんですよ、ね、でもう私もね本当に 自信を持って言えるんだけども、まあ、もちろんこの床屋が私が勝手に始めしたわけじゃなくて、まあ、お釈迦様から来ているんですけれども、じゃあ2500年前からずっと続いていて、で日本も仏教国なんだし、日本にだって千何百年前から仏教来ているんだし、でそしたら当然日本全国にこの特効薬がいつでも使える状態になっていなきゃいけないのに、そんな話聞いたことないってどうせ皆さん言われるじゃないですか。で実際まあそうなんですよ。つまりお釈迦様が発明された、あるいは発見された、特効薬で仏教徒なんていうのは たくさん大勢いるはずなのに、それが必ずしも今実際に生きていらっしゃる皆さんのところには、使える形では届いていない。わかります？使える形ではっていう現実があるわけですよ、ね、で私が今活動しているのは何を活動しているかというと、今の皆さんにそのまま使える形にする。そうすることで、本当に、その、心の痛みを、根本から治療していくということを、今しています、ね。でまあ、どういうふうに薬を使うのかということは、トイレ休憩の後やりますけれども、そういう、ことを今からやるんだということですね。でそうすると、ここで、まあ、いろんなものが生じるじゃないですか。まずは疑いが出ますよね。あんたのそれ床屋、本当の床屋かよってね、っていうのもあるじゃないですか。ね。それと、っていうのはあまりにも、世間ではそういう、これこそが何とかの床屋だっていうのに溢れちゃってるからですね。で、これこそがダイエットに効く何とかとかね、まあ、いくらでもあって。でも、それだったら、で、特にアメリカなんかすごいじゃないですか。ね。で、だけどアメリカでダイエットの特効薬として売られているものは本当にそうだったらあれだけ多くの人が肥満になるわけがない、ね、っていう事実があるわけですよ。だからあまりにもインチキ臭い特効薬 が世の中にあふれちゃっているから、それに対する非常に強い疑いを持つというのは非常にわかります、ね、でそれだし、あるいはそれお釈迦様からの特効薬だったとしたら、仏教国すべてにもうあるはずなのに、そんな話聞いたことがない。名古屋はお寺の数は日本一多いとこですけども、名古屋のお寺さんに行ったってその男屋が売ってるなんて話は聞いたことがないってこともあるし、ね、だからあなたの話なんか根拠があるのって言われたらそれもなんですけども、まあただね、まあそれは、とにかく実際やってみて、まず使ってみてください。そしたらなぜそれが本当に特効薬なのかがちょっとわかるかと思いますね。で、まあそうなんだけども、それと、そういう疑いがあるじゃないですか。で、疑いがあって、で、あまりにもその長い間、特効薬がないままに、苦しんできた人がいたとしたらば、もう大抵そういう人は、大体もう、大体決まっていて、もう大体やけのヤンパチになっちゃってるか、あるいはもう実際にそういう、苦しみから目をそらしちゃうか、で、あるいは、なんていうかな、そのごまかしの手段があまりにもうまくなっちゃって、ごまかすだけでなんとか、なってしまうことが多くて、で、それで、今さらなんか、病気をそのまま素直に治すという発想にはなれないということが非常にあります。これも私も本当に、まあ私今そういう人たちと格闘してるからわかるんですけども、なんていうかな、その昨日もね、まあちょっとあれですからですけども、ちょっとそこそこ座って。東先生ですね。失礼します。そこです。まあ、そこでもいいです。そこに座ってください。はい。はい、でね、例えばある方が、 子供のところから非常に、生きるのがつらい。で、非常に生きるのがつらいことがあって、その辛さをどうやって克服していたかというと、他人の苦しみを聞くことで、自分の苦しみからを何とかごまかしてきたっていうんですよ。これ非常に分かりますよね。分かりますか、それ。要するに自分にもここに爆弾抱えてるわけですよ、ね、で爆弾抱えていて、とてもここに爆弾があるってことは分かっているから、とてもこんなん 見られないから、他人が そちらのね、苦しみ、どういう苦しみ持ってるんですかっていうふうに耳を傾ける。なぜ？そしたらこれ を見ないで済むからっていうね。だけどもその人も気づいてるわけですよ。それは本当はね、皆さんのこの方の苦しみをに本当に同情して、それで本当に どこで苦しんでるのって聞いているわけじゃなくて、本当は自分の苦しみから目を背けたいので、人の苦しみに、聞く、まあ、はっきりでっていうことを本人は気づくわけね。気づくわけですよ。だから余計苦しくなる。でなぜかって言ったら、いかにも同情して人の苦しみを聞いているかのように、だけどその聞いている本人がこれは単に自分の苦しみから目をそらしているだけだなっていうことをもう最初からバレちゃってるから、本人にはね。だから、全部が奪っついてしまう、ね、でそしてその人が初めて慈悲っていう言葉を聞いて震え上がっちゃったんですよ。で震え上がるっていうのは分かるんですよ。なぜかって言えば、慈悲っていう言葉を聞いた時に、自分は慈悲から人の苦しみを聞いてないとかことが分かっちゃうからですね。でってことはどういうことかというと、自分の中には本当の慈悲がないってことも分かっちゃうからですよ、ね、だからそういう非常に込み入ったごまかし方があります。つまり自分の苦しみから目をそらすためにわざわざ他人の苦しみに耳を傾ける。でこれは表面的には他人の苦しみに、同情している慈悲深い行為に見えるけれども、やってる本人はそれが自分単なるごまかしに過ぎないってことが分かっちゃってるから、一番本人が苦しいっていうことね。っていうようなね、もう本当に人間というのはわけわかんないところで苦しむ、ね、でもう そういう話もあふれちゃっているんだけども、だけどもね、本当に、そこで何が致命的に足りないのかっていうと、本当に人間の苦しみを治す、ヒーリングする、治癒する力ね、これそのものなんですよ。だから特効薬そのものですね。これがあまりにも、今まではっきりしなかった、そこに尽きるんですよ。でそれでそれはこれはお釈迦様からだっていうと、じゃあ仏教のお寺行けばこれはすぐ手に入るんですかという、残念ながら手に入らないんですよ、ね、それはちょっとあまりにも複雑な事情があって、でそれで私が今やろうとしていることは、本当にこの、生なリアルなヒーリングパワーですね、それをそっくりもうリアルな現場に投入していきたいっていうことね。つまり、一生懸命、薬の研究する人たちが特効薬を発見したら、じゃあもうこの発見した特効薬もすぐさま病院の現場で、投入していきたいっていう、そういうことなんですよ。で私が今、これこそが本当のヒーリングパワーだっていうものを、それを現場ってどこですか、みんな一人一人の心の中じゃないですか、ね、皆さんの一人一人の心の中以外には現場なんかなくて、ね、それは何もどっかの
精神科の治療室だとかカウンセリングルームだとか、そんなところは現場じゃないですよ。そうではなくて皆さん自身の心じゃないですか、ね、だから皆さん自身の心にこのヒーリング特効薬をとにかく投入していく、ね、それを、今、やりたいっていうことなんで、でそしてこの特効薬がなかったために、あまりにもこの、心の痛みをどうしていいのかわからないで、あまりにもたくさんのごまかしとか、目のそらすとかね、とこがあって、で本当に変なことばかりが起こっちゃったんですよ。だから今言ったように、自分の苦しみから目を背けたいのでわざわざカウンセラーになるとかね、そうするとなんか人の苦しみばかりやって、人の苦しみの方に心が行って、で自分の苦しみから目をそらすことができるから、だけどもやってる本人がそれを全部分かっちゃってるから余計に苦しいっていうね、そういうことばっかりだじゃないですか。であるいは苦しいから、まあ、もうよくあるパターンは誰か非常にパワフルなグルにすがるとかね、でグルにすがってグルに治療してもらうとかね。でそれも単なる無責任ですよね。自分が本当に自分自身が本当のヒーリングパワーを、に触るんではなくて、ヒーリングがパワーがあると思うような誰かに治してもらうって話 でこんなのは仏教ではないですよ。お釈迦様というお釈迦様ですらそんなことは、許さなかった。つまりみんながお釈迦様助けてって言うとお前何言って、お前自分で歩けよってね、いう人です。自分で自分の足で立てよ、で絶対にお釈迦様助けてお釈迦様に寄りかかることを許さなかった、ね、でこれが仏教の本当の基本です。だから仏教ではお釈迦様が教えてくれるのは自分の足で立つ方法ですね。でお釈迦様にすがることではないし、お釈迦様に頼ることではなくて、お釈迦様から自分の足で立つ方法、つまり自分で自分を癒す方法を、教わる、これが基本です、ね、ですか。だから何が言いたいかというと、本当に、心の痛みを癒す方法を知らなかったために、我々はあまりにもたくさんの余計なことばっかりして、で、ごまかしてばっかりいて、目をそらしてばっかりいたっていう事実があるわけじゃないですか、ね、だからそれだったらば、それをちょっともう認めちゃおうよって話なんですよ。もうこれはもう非常につらいですよ。で私自身もそういうとこをずっと通ってきて、で例えばある修行方法をやるじゃないですか。この修行方法は絶対正しい、っていうことになっているなっていて、であるグループの中ではそうなってるんだけども、でも全然私は全然治ってないんだけどもってね全然解決ついてないんですけどもって言った時に、全然自分の解決になっていないという事実をあっさり認めちゃうのか、それとも、一応解決がついていることになってますという方になっちゃうのかで違うじゃないですか、ね、で、まあ、私がずっと、求めてきたのは、本当に、人間の苦しみっていうかものを本当に解決する方法ですね。誰かに治してもらうんでもないし、何かをごまかすんでもないし、何かを目をそらすんでもないし、ね、じゃあその方法っていうのはどこにあるのっていったところで、ヴィパッサナーっていうことがどうもその中心らしいっていうことを、まあ、聞いて、で実際やってみて、でいろいろ失敗して、でなんとか成功して、で他の人を見て、でみんながどういう失敗してるのか全部分かって、でじゃあどうしてこんなつまずいちゃったのかも分かって、ね、じゃあどうしたらいいのかっていうね、っていうようなことで、今やってますね。でヴィパッサナーっていうのはどういうことかっていうと、さっきも言ったように見るっていうことなんですよ。見るっていうことね。でそれはどういうことかっていうと、観察するっていうことですねじゃあなんで見るとか観察するっていうのが、苦しみの解決になるのかって話でしょですね。 で普通、まあ、一番ね代表的な、ヴィパッサナの方法っていうのは、まあ、大体こういう理論ですね。要するに我々の中には、まあ、苦しみっていうのは、まあまあ、もっと簡単に言えばネガティブな感情ですよね。ネガティブな感情、ネガティブな感情というのは例えば怒りだとか、ね、不安だとか恐怖だとか、あるいは嫉妬だとか、ね、あるいは欲望だとか、ね、まあ、散々、皆さん、あるいは、後悔の念だとか、あるいは、自分を責めるとか、ね、もう散々いろんなものがあってですか。だけどもそういう、人間の感情っていうのは人間の感情だけでポツンと、存在しているわけではなくて、それは必ず、体の感覚として現れている。これわかりますね。例えば怒りっていうものが、皆さんが怒った時に、怒りっていうものが怒りだけで存在なんかしてないじゃないですか。それは怒りっていうものは、皆さんの体の中の非常にネガティブなバイブレーションとして存在していますね。非常に重たくて、非常に暗くて、ね、で、あるいは不安っていうのもそうだし、ね、みんなそういうもんですね。だから、そういうネガティブな感情そのものを解決するのはちょっと難しいから、ネガティブな感情がまずどこに現れているのかを見る。でそれを見ていくと、ああどうやら自分の、体の中に、そういう体の感覚として現れているっていうものがだんだん見えてくるはずです。でこれはね、まあ、ちょっとヨガのアサナだとちょっと文脈がちょっと違っちゃいますけれども、だけど今までできなかったことができたときに、それはただ単に筋肉が柔らかくなったっていうんじゃなくて、筋肉が柔らかくなって何かできなかったものができたときに、何か解放された気になりますよね。ってことはどういうことかっていうと、それは単に今までできなかったのは筋肉が硬かったからできないんじゃなくて、もう一つやっぱり心理的ななんかブロックがあったからできない。でその心理的なブロックが外れたから、何か新しい体の動きができるようになったっていうのは、もう普段からやっていらっしゃると思います、ね、でそれと同じように、心理的なものが体の感覚として我々の中にあるですか。そこまでいいですね。ってことはどういうことかっていうと、そのネガティブな感情の現れである体の感覚を、見ることによって、それを解体していく。でそしてその体の感覚を解体することによって、ネガティブな感情を解体していくっていうのが、まあ今一番ヴィパッサナーって言われるところで行われていることの本質です。いいですか。これは分かりますね。でそれで、で問題は、なぜ、見ることによってそんなに、例えば、いいですね、不安というものがあるじゃないですか。だけど不安というのは、不安というふうにして空中に浮いているわけじゃなくて、不安という、体の感覚がある、ね、で体不安という体の感覚があって、その不安という体の感覚をただ見たときに、それが、解体されていく。なぜっていう話になりますよね。そしてそれは本当にそんなこと起こるのっていうね、話に当然なるんですよ。ね、で、まあ、それがね、まあ多分ここぐらいまでは皆さんも、ヴィパッサナーということをめぐって、聞いてきたかと思います。ね、でそれで、問題は本当にそんなにうまくいくのっていうこともあるし、これに一体どのくらい時間かかるのってこともあるし、ね、じゃあでもなんでそんな見るっていうものがそれほどの、パワーがあるのっていうこともあるし、ね、まあいろいろあるじゃないですか、ね、で今日はね、今日お話ししたいのは、なぜ 見るっていうのがそれだけのパワーを持っているのか、皆さんが、このいろんな、辛いことがあって、この辛いことを本当に解決することが今までできなかったから、あるいは、辛いことを解決する特効薬なんてあるとは信じられなかったから、だから散々、ちょっとごまかしてばかりいる、あるいは目をそらしてばかりいる、あるいはそのごまかしの手段としてわざわざ他人の苦しみを聞くっていうね、ごまかしの手段もしてしまう、ね、でそしてなんだかわけのわかんない人生になってしまったっていうことがあるわけですよ。でそれが全部結局この自分の中の苦しみを解決する特効薬をよく知らなかったっていう、そこに尽きるわけじゃないですか、ね、でそこさえ、あれば大体世の中の全ての問題が解決つくんですよ、ね、だから例えば今もう今新聞記事で一番嫌な記事っていうのはいじめの記事ですね。この間滋賀県で起こった、で実にもうあれ読むだけで皆さん怒りに震えてくると思いますけどもね、どういうふうな形でその人がそこまで追い込められていったかね。だけどそこで起こってるのは何かって言ったらば、中学生の子どもたちの中に起こってくるとてつもないネガティブなパワーじゃないですか、ね、とてつもないネガティブなものが中学生の子どもたちの中に起こってきて、そしてそれに突き動かされてあれだけのことをやってしまったっていうことですね。で結局どういうことかっていうと、あれは、全ての問題が結局自分の中に湧き起こってくるわけのわかんないネガティブなエネルギーの問題じゃないですか。で結局世の中の問題全部そこでしょ。そこに尽きるじゃないですか。いじめの問題も全てそうだし、家庭の中での不安も全部そこだし、ね、あるいはそれこそ国際的な、ね、紛争というのも全てそこだし。ってことはどういうことかというと、世の中の全ての問題の本質っていうのは自分の中に突き上げてくるネガティブなエネルギー、ここに尽きるわけですよ。いいですか。それ反論はできないはずですよ。いかにもそれはいじめ問題で、ああそれは教育問題ね、教育委員会がどうのこうのとかね、また言うに決まってるし、あるいは家庭内の 不和っていうのもまあね、いろいろそれは結婚のいろんなことをどうのこうのって言うかもしれないし、ね、でインターナショナルな紛争だったらそれは国際政治がどうのこうのなんとかって、まあ、いろいろあらゆることを言うかもしれないけれども、でもそれをもっと研ぎほぐしていって、一体問題の本質は一体何なのよって言ったら、簡単な話で自分の中にを突き上げてくる非常に強いネガティブなエネルギーってことに尽きるわけですね。それがいじめ問題の本質だし、家庭内でのうまくいかないものの本質だし、で国際政治の紛争のど真ん中にある本質だし、ね、ってことじゃないですか。ってことは結局どういうことかっていうと、世の中の問題の解決は結局このネガティブな自分の中を突き上げてくるネガティブなエネルギーをどうしたらいいのかっていう話に尽きるでしょ。いいですね。それは皆さんの個人の苦しみの解決もそこにしかないし、あるいはいじめ問題っていう今最大のね、社会が心配している問題の、だって自分の子供はそんな中学生に中学校送れるかっていう、もう親が震え上がってるはずですよね、言葉だし、ね、あるいは今未だにもちろんいよいよきな臭い場所がたくさん世の中世界にはあってね、もういっぱい一触即発の場所があって、でだけどもそこでも問題っていうのはそれぞれの国民のね中で突き上げてくるネガティブなエネルギーそのものですよね。だから結局全ての問題、いじめ問題だろうが家庭内の不和の問題だろうが国際政治の問題だろうが、全ての問題は全部自分の中の突き上げてくるネガティブなエネルギーの問題だって言い切れちゃうんですよ。わかりますかね。ですか。でその時にいきなりそれは みんなの問題になっちゃって、で結局そこで問題の解決の方法としてネガティブな自分の中を突き上げてくるネガティブなエネルギーをどうしたらいいのっていう話になって、でそしてその答えがヴィパッサナになるんだけれども、だけどもそうは単純にはいかなくて、じゃあなぜその時に見るっていうのがそのネガティブなエネルギーを根本的に解決することになるのっていう話になるわけね。ここまでいいですか？今もちょっと問題の整理をしているからね。だから、皆さんの今までの何十年間の人生の中で、一番気になっていた問題がどうせあるに決まってるじゃないですか。そして それをごまかしてきたり目をそらしてきたりとか、まあ、いろいろあると思います、ね、それもそうだし、だけどそれとあと今新聞を賑わせているいろんなさまざまな問題の本質、ね、それらがを一つにギュッとまとめていけば、もう簡単な話で人間の体の中を突き上げてくるネガティブなエネルギー、これに尽きるわけですよ、ね、ってことはここさえ何とかすればなんとかなるって話になるわけね。そしてその解決の方法としてヴィパッサナーっていうことがある。だけども、だけども世の中にヴィパッサナーセンターって山ほどではないですけどあって、まあ行った人もいるだろうしね、だけど話を聞いてても、それほどなんていうかな、いじめ問題から国際紛争の問題から全てを一気に解決するだけの、パワーがあるようにもあんまり思えないんだけどっていうのが本音だと思いますけどね。ってことはじゃあヴィパッサナーっていうのが究極的な解決方法じゃないのって話になるでしょ、ではないんですよ。でどういうことかっていうと、そういう自分の中を突き上げてくるネガティブなエネルギーが、皆さんの人生の中のあるいはこの世界の、問題の本質だっていうことはまあいいですね。でその上でその突き上げてくるネガティブなエネルギーをヴィパッサナーすることが、究極的な解決方法だっていうところまでは一応正しいんですよ。でそうなんだけども、このヴィパッサナをするっていうことは一体どういうことなのっていうところで、ちょっとね今までのヴィパッサナの説明には私はあまりにもいろんな致命的な欠陥がありすぎると思います。でこれ批判してるわけじゃなくて要するに足りないよねって話なんですよ。間違ってるってことじゃなくてね、足りないよねって話で、足りないからそこを補おうよって話なんですよ。だからこれ私が今から話すのは今ヴィパッサナーって間違ってるってことではなくて、今のヴィパス、世間の問題の本質とその問題の解決方法であるヴィパッサナーで解決方法がヴィパッサナーであるってことはそこまで私もそう思うんだけども、だけどもそのヴィパッサナーの説明の仕方のところでちょっとあまりにもいろんな不明瞭な点がありすぎたから、だからそのヴィパッサナーというものはそこまでの究極的なヒーリングパワーがあるというのがやっぱりピンとこなかったということだと思います。で私が今からお話しするのが、こういうふうにしてヴィパッサナーというものを捉えていけば、ああそうか、それさえやれば確かにネガティブなエネルギーというものを乗り越えることができるし、そしてそのネガティブなエネルギーを乗り越える方法を今の中学生に教えることができたならば、中学の現場からいじめ問題を全て根本的になくすことはできるし、でそれを本当にそれぞれの国民が、これを使うことができたら国際紛争を根っこのところは断つことができるし、でこれをもっと家庭の内に持っていってね、パートナー同士、両親と子供の間でこれを使うことができたら家庭内の不和 の、パートナー同士の緊張、親子の間の緊張、ね、それの本当の根っこの部分を取り除くことができる。 はずですね。はずなんだけどもね。で、じゃあどういうことかっていうとね、まあ皆さんね、瞑想っていうことで、まあ大体、まあ一応瞑想、ある程度まあ知ってるっていう前提のもとでお話しします。全くのど素人っていうふうには前提としてないですからね。一応、瞑想っていうものには瞑想対象っていうのがあるのはご存知ですね。で、瞑想対象っていうのはたくさんあって、まあ一つは今言ったような体の感覚っていうのが瞑想対象です。それから、呼吸っていうのもね、吸ってること、吐いてることっていうのも瞑想対象になりますよね。それからあといろんなイメージっていうのも瞑想対象にもなるし、あるいは場合によってはマントラっていうね、そういうのが、まあ、ヨガの方でもサンスクリットマントラやれると思いますけども、それが瞑想の対象になる。瞑想対象ってことは、心をそこに集中させるっていう意味ですよ。ですか？だから、マントラにの言葉に心を集中させる、あるいは、吸ってる息、吐いてる息に心を集中させる、ね、あるいは、体の感覚に、心を集中させる、ね、っていうことですね。で、これはじゃあなぜそういうことが必要なのかっていうことで、普通に持ち出される、理由が集中っていう言葉を使うと思います。これつまりどういうことですか？つまり皆さんの心はもう、ね、しょっちゅう、いろいろ飛び跳ねてしまう、ね、で飛び跳ねて皆さんの心は本当にお猿さんのように、あるいは暴れ馬のように、収拾がつかない状態で、枝から枝へ、ね、あるいは荒野を走り回ってしまう。でそれに対して瞑想対象というものを使うことで皆さんの心をだんだんだんだん、沈めていくことができる、ね、つまり暴れまくる心をなんとか瞑想対象に、くくりつけることによって、あるいは落ち着かせることによって、はいはいちょっと心を落ち着けようねっていうふうに、できる。まあそれが普通瞑想対象というものの理解ですね。わかります？例えば吸っていること吐いていること、ね、皆さんの普通の心っていうのは、まあ、明日のことを考える、昨日のことをやる、ね、そこら辺のことを考える、ね、友達のことを考える、まあ、心はぐるぐるぐるぐるいろんなところに回っていってしまう。だけどそれに対して、吸っていること吐いていること に集中していく。そうすると吸ってること吐いてること吸ってること吐いてることね、見ていくといろんなことを考えないで済みますよね。でそうすると心が、いろいろ暴れまくるのをだんだんと抑えていくことができる、ね、いいですか。でそうすることで、例えば呼吸はともかくとして体の感覚っていうものがあって、体の感覚にはなんか不快な感覚があるし痛みがあるじゃないですか、ね、そしてその痛みっていうものを、ただ見ていくことによってその痛みっていうものが少しずつ何か解体されていく、ね、これはヨガやってる人だったら多少は経験があるかと思います。ですか？で、それで、ヴィパッサナーというのはヴィパッサナーすることによって体の中のいろんな痛みだとかこりだとか、ね、そういうものをほぐして、でそして そういうものをほぐすことによってそのこり、体のこりっていうのはあるネガティブな感情の現れたから、コリをほぐすことによってネガティブな感情もほぐしていくっていう、いうふうになるはずだったんですよね。はずだったんですよ。わかりますか？ね、でヴィパッサナをすることによって、このコリがほぐれて、それでコリがネガティブな感情の現れたとしたら、コリがほぐれることによってネガティブな感情そのものが解体されていく それによって我々はネガティブな感情から、から自由になるはずだったんですけども、なかなかそうはいかなかった、ね、これっていうことまで、そこまでどうでしょうか、ね、いいでしょうかね、ですか。でそれで今日ね、今日お話ししているのは我々の、苦しみっていうかを本当に解決する方法、それはもっと突き詰めていけば自分の中を湧き上がってくるネガティブなエネルギーをどうやって、ほぐしていくかっていう方法ですね。そしてネガティブなエネルギーさえほぐすことができたならば、それが皆さんの人生の一番ずっと気にかかっていた問題の解決になる。だって皆さん、なんで悩んでるんですか。パートナーとうまくいかないから悩んでるんでしょ。パートナーとうまくいかないでどう悩んでるんですか。パートナーとの間にネガティブなエネルギーが湧いてきちゃうからでしょ。なぜ親と苦しんでるんですか。親と向かい合った時に自分の中にネガティブなエネルギーが湧くからでしょ。結局そうじゃないですか。ってことは、その結局皆さんのパートナーとの間の悩みの本質っていうのは、結局ほら、その彼に向かい合った時に、彼女に向かい合った時に自分の中に湧き起こってくるネガティブなエネルギーそのものってことになりますよね。いいですか。だからこれを今私が話しているのは、皆さんの彼との間、彼女との間のことを話しているんですよ。いいですね。だから そこでどんなだから私が今何を言ってるかというと、あ、要するに私のこの今悩んでいる問題の本質にして話しているのという、ちょっとそこをちょっと抑えてほしいわけですね。で、私が今いろいろ悩んでいる、あのパートナーとの関係で、親との関係で、職場の同僚との関係で悩んでいる。だけどもその悩みの本質を見ていくと、要するに、その問題の人との間にネガティブなエネルギーが自分の中に湧いてきてしまうからなんだってことが見えてくるじゃないですか。ヨガやってる人はこれ絶対見えるはずです。なぜかといえば、体の感覚にもすでに皆さん敏感になってるからですか。だからそこで、皆さんに持ってほしいのは、結局自分が悩んでることの悩みの本質を見てほしいってことね。逃げないで、で逃げないで見たならば、ああ要するに全ては自分の中に湧き起こってくるネガティブなエネルギーが問題なのねってことが見えるはずです。これは、そしてそれはあの大津の、滋賀県の大津の中学校の子どもたちの中で起こってきたのも、彼らをものすごく突き上げてきたネガティブなエネルギーなんだろうってこともわかるし、ね、だから世の中の全ての問題の本質は、人間の中を突き上げてくるネガティブなエネルギーなんだなってことが分かれば、そしたら皆さんがもう、はい、どうぞいらしてください、分かるはずなんです。そしたら今私が話していることが非常に身をもって感じられると思います。つまりね、何が言いたいかというと、皆さんはそんな仏教の瞑想とかがあって、それと一緒に自分のボーイフレンドとの問題、ガールフレンドとの問題ってものがあって、これは全然別物だと思ってるかもしれないけども、そうじゃないってことなんですよ。皆さんのボーイフレンドとガールフレンドとの問題っていうものの本質っていうのは、皆さんの中を突き上げてくるネガティブなエネルギー以外の何もんでもないじゃないですか。でそしてそれを今はこの仏教瞑想っていうことで取り上げているってことね、ですか。そこまでちょっと整理してください。でその上で、じゃあどうしたらこのネガティブなエネルギーを、もう解決するのっていったところで、その答えがヴィパッサナですよっていうところまで言いました。だけどヴィパッサナですよっていうのが、ただ単に観察してくださいっていうぐらいの意味だったらば、あまりにもちょっと弱すぎちゃうってことね。っていうか、あまりにも、それだと肝心要なところが、 まだ解説されてないっていう話になるんですよ、ね、でそれでね、それでも普通はそこまでは詰めて考えないで普通どう考えるかというと、まあ今、ネガティブなエネルギーをヴィパッサナーしてでも全然なんか解放された気にはならないんだけども、だけどもこれをずっと続けていけばいつかは解放されるんだろうなと思って、とにかくまあ自分の中のネガティブなエネルギーをただ観察するってことを続けるってこともあります、ね、つまり今全然成果が上がってないんだけども、これは成果が上がると先生が言うから、だから私はそれを続けますっていう、それもまあ確かにそれはある程度までは正しいですよ、っていうのは世の中のことのほとんどはやってすぐ成果なんか出ないから、それでも続けるしかないことが圧倒的に多いじゃないですか。なんだけども瞑想っていうのはそれちょっと当てはまらないんですよ。どういうことかっていうと、もし皆さんがある瞑想をやって今成果が出ないんだったらば、それは何を意味するかっていうと、簡単、たった一つのことしか意味しないです。それは皆さんの瞑想は間違ってます。それだけです。いいですか。つまり正しい瞑想をやってるんだけども、今日はやっぱり成果が出なくて1年ぐらいしないと成果が出ないっていうのは嘘です。それはなぜ今日成果が出ないかっていうと、間違った瞑想をやってるからなんです。それだけです。でもし正しい瞑想をやったとしたらば、今日の午後にすぐ成果が出ます。いいですか。でその成果が出るっていうことと皆さんが問題が全部解決するってことは、まあイコールではないですよ。ね、皆さんの問題はそんなに簡単じゃないから、ね、だから多少は時間かかるけれども、でも今日皆さんが正しい瞑想をやったら必ずすぐに分かるような成果が出ます。じゃあどうしてそうなるの、ね、はい、でそれでヴィパッサナーって何でしたっけ。繰り返しますと、生じて、ごめんなさい、今起こっていることをただ客観的に見ることです、ね、そして皆さんの中で例えばネガティブな感情が湧いてくる、ネガティブなエネルギーが湧いてくる、それを今見ました。そしてもういいですね、このネガティブなエネルギーというところに皆さんの全ての問題が集約されている、どころか世の中の全ての問題が集約されている、ね、皆さんのボーイフレンドとの関係、ガールフレンドとの関係から、大津市の中学校のいじめの問題の本質から、全てが結局はネガティブなエネルギーだよねってことでいいですね。そしてこのネガティブなエネルギーに対して、その究極的な解決方法がヴィパッサナーをすることなんだ。でそこまではいいですね。だけども全然それでは全然拉致開かないです、なぜならただそれを客観的に見るだけではどう考えたって、それがネガティブなエネルギーが解体されていくっていうことが納得いかないし全然感じられないから。でそこで一つの逃げ口として、今は感じられなくてもこれを続けていけばいつか感じられるようになるんだろうなっていう逃げ方もあります。だけどもそれは違うってもう私は今逃げ道を封じました、ね、つまり、もし皆さんが本当に正しいヴィパッサナーをしたならば、今日の午後にすぐさま皆さんのネガティブなエネルギーは解体されます。もし今日解体されないんだったらば、それはそのたった一つの理由は間違ったことをやってるからです。ですか。いいです。そこまでいきますよ。そこまで問題をギュッギュッとギュッギュッギュッって詰めていきましたよ、ね、全ての世の中にある全ての問題を一手に追い込みました。ネガティブなエネルギーと、そして、その解決方法としてヴィパッサナーということを提示しました。そしてそのヴィパッサナーっていうのは今日やったら今日すぐ成果が出るもんなんだっていうふうに締めました。 でそれで、今日は成果が出ないけどもずっとやってれば1年後ぐらいには成果が出るっていう考えを一応もう封じましたね。ですからそこまで問題をギュッギュッと詰め込みました。でそしたらなぜねネガティブなエネルギーが湧いてくるのをただ見ることによって解決がついちゃうのか。ですか。そこでね、これは普段皆さんがの考え方から言えばそんなの解決つくわけないじゃんと思うと思います。なぜこれをただこれを見るだけでこれが解体されていくの。これってもちろんネガティブエネルギーですよ、ね、ネガティブなエネルギーをただこうやって見るだけでこれが解体されていくのか。でそれは皆さんの方が正しいです。正しいってどういうことかというとこのネガティブなエネルギーをただちょっと見たぐらいでこれが解体されるってことなんかありえないです。でそしてそれは、解体されてされなかったと思います、ね、じゃあヴィパッサナ瞑想っていうのは間違ってるのって話になるでしょ。で私はそうではなくてそのヴィパッサナ瞑想の今までの説明の仕方が一番肝心なことを説明していなかったとしか私は言いようがないのね。でなぜかって言えばなぜこんなものをただ客観的に見ることが解体につながるんですか。つながるわけないですよ、ね、このネガティブなエネルギーだけどもヴィパッサナ瞑想というのは正しい。じゃあなぜそれは一番肝心な要のことを言ってなかったからです。じゃあ一番肝心要のことって何なのよっていうとどっからいいですか。その答えはね皆さんはその自分の中をに湧き上がってくるネガティブなエネルギーをどこから見るのかという話なんですよ。これは多分いいですか。今からちょっとお話しすることは非常に大事なはずです皆さんの人生にとってで今からお話しするとこさえ押さえてもらったら、皆さんがあれほど悩んできた、パートナーとの関係も解決つきます、ね、いじめの問題も解決つく。でどういうことかというと、そしてヴィパッサナを散々やってきたけども全然うまくいかなかった理由がわかるはずです、ね、でどういうことかというとそういういいですか。皆さんの中にネガティブなエネルギーが湧き起こりますね。でそれを客観的に見なさいってヴィパッサナは言います、ね、でその時の説明に致命的な欠陥があって欠落があってそれは何かというとどこから見るのかっていう説明がなかったんですよ。でそのどこから見るかっていう説明がなかったためにいくらこうやって見てもこれが全然ネガティブなエネルギーが解体されるってことはなかったのね。じゃあどうしてそのどっからっていうのがそんなに大事なのかっていうところで、ヨーガの哲学の一番根幹がここで問題になってきます。でヨーガも仏教もそんな関係違いはないですよ。で違いはないどこがっていうと皆さんの本質っていうのは一体何なのっていう話になってきます。でこれはまあ皆さんどれほどヨーガの、ね、哲学を勉強されてるか分かんないと思いますけど、まあ人それぞれでしょうけど結局ヨガの方で何て言ってます、ね、皆さんの本質って何でしたっけ。皆さんの本質はエンプティですね。ですね。エンプティというのはどういうものですか。空なるものですね。でまあちょっとこれは 今いきなり話飛んでるんですけども、もうただこれはここはもうヨガスタジオだからそこは信頼して話しちゃってますけどね。で結局その皆さんが自分だ私はこういうもんだと握りしめてきたそういうもの何を握りしめてきた皆さんで一体何なんですか。結局皆さんは私はこれだと思っているのは要するに単なる皆さんのこの肉体とここの中で湧き起こってくるいろんな 思いですね、それを私は thinking と呼ってますけど、 thinking と感情じゃないですか。そして皆さんがそれをギュッと握りしめて、私は要するにこの肉体とこの thinking とこの感情の塊だよねって思っている限り、皆さんの人生というのは完全に行き詰まってます。そしてそういう場所からいくらヴィパッサナしたって何一つとして起こりません。で実際起こらなかったと思います。ですか。でそれでなぜヨーガっていうものがヴィパッサナにとって一番大事なのか、あるいはヨーガっていうものが、ね、とヴィパッサナとの本質的なところがどこになるのかっていうと、要するにね、今までのヴィパッサナの説明だと、どこからヴィパッサナをするのかっていう説明がなかったんですよ。でそこを本当に補えるのがヨーガの哲学ですね。でヨーガの哲学としてどういうことでしたっけ。皆さんの本質って何でした。皆さんの本質は単なるこの肉体ですか。皆さんの本質は単なるこのシンキングですか。本質は単なるこう湧き起こっている感情ですか。そうじゃないですね。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃないって散々ちょっとでもヨーガの勉強をされた方なら聞いてきてると思いますね。こんなものは単なる仮の姿じゃないですか、ね、こんなのは単なる肉体じゃないですか、こんなのは単なるシンキングじゃないですか、単なるこんなフィエモーションじゃないですか、それがただ単に湧き起こっているだけに過ぎないじゃないですか、ね、ですか。だからそういう、こういう肉体、自分っていうのは肉体でもないし、自分っていうのはこういうシンキングでもないし、自分っていうのは感情でもないしね、そういうエンプティーな場所ですね、空なる場所ですね。で、まあこれはこんなのは普通の世間のカルチャーセンターで話せないんですけども、ここはヨーガスタジオだからもう安心して話しちゃいますけども、そういう空なる場所っていうものが皆さんの本質としてあるですかね。そして、その空なる場所に立ってそこから自分のネガティブなエネルギーを見るっていうのがヴィパッサナっていうものの本質なんですよ。だけども今までのヴィパッサナの説明の一番の欠落部分はどこかっていうと、このどこからっていう説明がなくて、だから今補います。ヴィパッサナを皆さんがヨーガの本質として捉えてきた自分っていうものは肉体でもない、シンキングでもない、感情でもない、空なる場所。じゃあそれは空っぽの場所かっていうと、空っぽの場所ではないです、当然、ねね、そういう空なる場所に身を置いて、そこから、物事を客観的に見るということがヴィパッサナの本質です。でその時に皆さんが自分の中を湧き起こってくるネガティブなエネルギーを見た時に、それは一気に、解体していきます。なぜ、なぜなの。簡単ですね。ネガティブなエネルギーは自分じゃないからなんですよ。わかります。それは皆さんがこの肉体ではないのと一緒です、ね、だから今までね、これを一生懸命客観的に見ればこれは解体されるなんて言ったら、解体されなかったじゃない、解体されるわけないです、そんなものは。なぜ。それはその見ている場所がはっきりしなかったから。でもヨーガをやってる人はそこはわかるはずです。どうして。だってヨガの方で自分というのは肉体ではない、自分というのはシンキングではない、自分というのはフィーリングではない、ないないないないないないってばかり言うじゃないですか。そして自分はこうではない、こうではない、こうではない、こうではない、こうではない、こうではない、こうではないってことによって何がはっきりしてきました。ある一つの空なる場所っていうものがはっきりしてきましたね。そしてその時に、そこから皆さんが自分の中のネガティブなエネルギーを見たときに、ネガティブなエネルギーは一瞬のうちに解体されます。なぜ。それは ネガティブなエネルギーは自分ではないからなんですよ。で、それで終わってます。何が終わってます？皆さんの苦しみは終わってます。皆さんのボーイフレンドとのいさかいは全部終わります。皆さんの親に対する複雑な思いは全て終わります。なぜ？それは全部自分の中を湧き起こってくる単なるネガティブなエネルギーに過ぎないってことが見えちゃうから。いいですか？だから、で、こういうことをなぜこういうヨガスタジオで言うのかっていうと、皆さんはある、ね、ここで何をされているのかって言ったら、本質的に結局、私っていうのは何ってことを探っている、いらっしゃると思います。ね。まあもちろん、ヨガによって健康になるとかね、そういうことももちろん結構ですけれども、まあもちろんね、入門としてそれは結構ですけども、もっと本質的なことを言うならば、私っていうのは一体何っていうところを、ヨガっていうものを通して見ている、言ってると思います。ね。そして、だけども、それと、この自分の中を湧き起こってくるネガティブなエネルギー、との結びつきっていうのが今まではっきりしなかったと。だから自分の中でパートナーとの間でネガティブなエネルギーが湧いてしまった時に一体どうしたらいいのかっていうことがはっきりしなかった。でも今ならもう分かりますね。パートナーとの間に緊張感が走る。ね。あるいは過去のことを思い出して嫌な思い出がわっと蘇ってくる。ね。そういう全て自分の中に、の中でネガティブなエネルギーが生じたときに、いいですか、まず皆さんがやんなきゃいけないのは、自分というのは肉体ではない、自分というのは感情ではない、自分というのは、thinking ではない、自分というのは、ね、肩書きでもない、自分というのは名前でもない、自分というのは法律上の戸籍でもない、ね、まあ、ないないないないないないっていう、そういうことによってある空なる場所が見えてくるはずですね。これはヨガを通してでも何でも。で、そしてその場所に立って今、ネガティブなエネルギーを客観的に見てください。で、その時にネガティブなエネルギーは一瞬で消えます。なぜ？それはネガティブなエネルギーは自分ではないからなんですよ。これがヴィパッサナってものの本質です。こういう説明のしか普通ヴィパッサナ先生はしないです。だから、ヴィパッサナが今までうまくいかなかった。だからヴィパッサナが本当に人間の苦しみを根本的に解決する力を持たなかった。だからいじめ問題もどうにもならなかった。だから国際紛争もどうにもならなかった。だから夫婦関係もどうにもならなかったというだけなんですよ。だけど今皆さんは本当に究極的に問題の解決する方法を、まあ、ちょっとこの説明だけ全然足りなくて今からやりますけどね、がもう、まあ、今日話しているのは単なるヒントに過ぎないですけども、それを踏まえた上で、今からねプラナヤマをやった後、具体的にこの空なる場所に立って、自分の中に起こってくる、まあ、ネガティブなエネルギーの前に、もう一つ前にちょっと自分の中の体の感覚とかなんかを見ながら、そうすることを通して一気に自分の中の問題を、解体していきます。そうすると、皆さんがずっと気になっていて、だけどもこれを解決する勇気がなくて、解決する自信がなくて、それで目をそらしてきたような全ての問題に最終的な解決することができます。だからどういうことかというと、もう皆さんは自分の人生をごまかす必要はないということなんですよね。だから私がなぜこういうことをヨガスタジオで言うのかというと、ヨガをされている皆さんだったらば自分の本質っていうことを嫌でも普段考えていると思います。皆さん単なる体操しているわけじゃないじゃないですか、ね、もっと本質的なことを考えています。だからその本質的な場所に立って、そこから、ネガティブなエネルギーを見るっていうことをちょっとやってみましょう、ね、そうすることによって一気にこれは消えていきます。それをねちょっとこの後実際やります。そうすると、皆さんの人生は非常にすっきりしたものになるはずですから。で、そうすると単なる、今までのヨガのね、 プラクティスと人生の問題を解決するというヴィパッサナとが別物ではなくて、ちょっとアレンジすることによって全部一つのものになっていきますので、ね、はい、じゃあ今からね、あのうちの東先生がいらしたので、トイレ休憩取った後に、プラナヤマの、訓練をして、それから、瞑想に入っていきますので、はい、じゃあちょっとね、5分か10分ぐらいトイレ休憩取りますので、どうぞ行ってください、ね。